じゃあ、はい、今日も始まりました。
はい、
ま
お
だ
願い
決
し
まってないんですけれど
ます。
も、本日は、モデルの欲求不満さんに来ていただいてます。
はい、お願いします。
軽く自己紹介していただいていいですかね。
欲求不満と申します。最悪の自己紹介で申し訳ないんですけれども、本当に知的に対して欲求不満というので、この名前を付けました。ですね、エロ川柳を別のアカウントでやってるんですけれど、それだけじゃなくて、被写体やかの方で、ヌード、もうフリーチンチンと。もう、あれですよね、ネットの海に無加工のチンコをばらまきたいっていう欲望を発散するために生み出したアカウントがありまして、まあ、そちらで被写体活動してます。
そうですね。いやー、これをね、聞いていただいてる方々は、ちょっと、伝わんないかもしれないですけど、これ実は、撮影後の、やつ、音声撮ったんですけど、それが なぜか、ファイルが壊れちゃいまして。
もうその時に話してたやつが過激すぎて、携帯、あ、スマホももう拒絶反応を起こしちゃったんだろうなと。
そうなんですよね、マジで。いや、何話したんでしょうね。全然覚えてない。
覚えてないけど、すごく楽しかったことを覚えてる。
そう。
何だったっけ？
何でしたっけね。
でも、ヌードと、そのヌードと、そのエロ、AV、の違いと、そこのその、なんすかね、壁を扉にするみたいな話をした気がするんですよ。
ああ、そうですね。あ、そうだ、そうだ、そうだ。
もう割と過激な話しつつ、結構真面目なこと話してた気がするんです
う
よ
ん、
ね。
そうか、そうか、そうだ、壁を扉にね、そうそうそう、こう、エロ
ヌード
と
さん。
ヌードのね、今日、エロとアートの扉をガバガバにするっていう話でしたね。
ヌードと、エロとしてのヌードと、なんだっけ、アートとしてのヌードの壁っていうものを後藤さんが感じはるって話を聞き、じゃあそこを扉開けてどっちも自由に行き来できる状態って意外といいんじゃない？快適じゃない？とかいう話をしたはずです。
そうっすね。しましたね。うわ、めっちゃ真
ね。
面目な話してんのにな。
やっぱりね、前半がバカなことしか話してなかったから。
あれっすよね。おもちゃ持ってきてもらってたんですよね。多分
あ、
そっか。
持ち歩いてるハッピーセットっていうのがあって、吸うやつとか、霊のバイブとか、なんかいろいろ変な名前がついてるおもちゃがあるんですけど、それと撮影の小道具に使ってて、で、最近は、後藤さんとの撮影の後かな、ある女の子を、亀甲縛りして、それに全部そのおもちゃを刺して、
何それ？ どういうこと？
縄におもちゃを挟んで、吾妻善逸のものまねしてもらったっていう。
吾妻善逸？
鬼滅の刃のね、
ああ、そんなんある
ポージングがあるんですけど、本当にバイブを刀振ってるような感じ。あとは、そう、おもちゃぶっ刺して、そ
の？ はい。
の、屋外行って露出させたりした、するとこ撮ったりとか、いろいろしてみて、結構楽しかったんですけど。
すごいっすね。過激だ、マジ
その女の子もノリノリで、冷やったらいいよって言ってやってくれるんですけど。ごい、いや、楽しかった。もうおっぱいがね、もうすごく大きくて、ドンと出てるんですけど、もうバカなポーズ取ったりとかすると、全然エロくなくなるんですよね。
ああ、そうか。
そう。
面白くなるのか。
そう、なんか、うわ、おっぱいだ、ぐらいにしか思わなくなっちゃうっていうか、なんか、エロって、エ
はい。
ロが認識しないとエロにならないんですよね、きっと。
ああ、エロとはエロを認識しないとエロとなんない。
そう。つまりは、おっぱいって、ただおっぱいがあるだけだと、エロくないんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
例えば、部屋の中におっぱいが2つ、ボンと転がってたら、ただ怖いじゃないですか。
そうっすね。
めちゃくちゃ怖い。
ほら、怖いっすよ。
でもそれが人間の体についてて、かつブラがついてたりとかして、揉んでたりとかして、その男性が、まあ、その、なんていうのかな、その精が向けられることによって初めてエロくなるんですよ、多分。だから僕たちが、その、おっぱいイコールエロいものと思わずに、おっぱいイコールただの脂肪の塊と思ったら、どんだけエロいポーズを取ったとしても、どんだけもうなんか、 なんかすごいことしても、
うん、
あれなんですよね、ただの物質にしかならないっていう。
まあね、確かにね。
だから、エロって僕らの作るフィクションなんですよ、妄想なんですよねっていう。
なるほどね、フィクションね。それ面白いですね、確かに。エロは。そのなんか、今言った写真とか、なんか見えたりするんですか、うん、
僕の欲求不満のポンで欲求不満露出垢に上がってるんで、よかったら見てみてください。
はい、ちょっと今見て
みます。どうする
気になって。
あまりに苦節用写真なんで。
エロなやつでしょ。いや、見てますよ、あのエロなアカウント。すごい動いてる
の。いや、あれね、本当にもう、なんか、ただのネタ垢にしたくて今頑張ってるんですけど。
ネタ垢にしようとしてるんですか？
そう、人と会いたくない。
人と会いたくなくなっちゃったんですか？
そう、なんかめんどくさくなって、
も
う、なんか、なんだろうな、その好奇心が割と満たされてきちゃって。
あ、そうなんですね。
そう、でもこれ以上の好奇心をその得るには、もう SM のどっぷりしたとこ行かないといけないとか。
おお、
もうなんかハブバーを全国巡らないといけないとか、結構お金かかるんですよね。
ああ、なるほどね。
そう、そこまで来ちゃったから、
うん、
まあ、いっかって思って、しばらく仕事に熱中しようと思って、結構あの低浮上になってるんですけどね。ポンデ欲求不満露出垢の方に、多分。
ポンデの方ですか？
ポンデの方ですね。
あ、ポンデの方にある。
ごめんなさい、ポンデの方だ。写真赤の方、うん。エロ占領赤にはもう写真上げてないんで。
ああ。
写真は全部こっち。
屋外で。
ね、メディアを見てもらおうと
出てくるんですけど。はい、メディアを見て、マスクしてて、
うんうんうん。
俺は、多分縛られて、なんか、廊下？
廊下。どれだ？あ、廊下をなんか這いずり回ってるタイプ。
あ、そうそうです。
ああ、そうそう、これこれ、この人。
この人。あ、なんか、すごいな。
すごいんですよ。
すごい。確かに、面白いポーズしてる。
もうね、エロくないでしょ。エロいけど。
うん、エロくないっすね。
なんかね、エロを出すってすごく難しいんじゃないかなと思うんですよね。
むずいっすよね。多分なんか僕週刊誌とかでエロいの撮ってますけど、
うんうんうん、
多分それはあのシチュエーションでエロくして
る。はいはいはいはい。
多分共感のエロ。
うんうんうんうん。
大多数の男の人が経験したことである経験したことあるであろうシチュエーションを用いてエロスを出す。
あ、例えば学校の放課後とかですよね。
そうそうそう。ポージングも、ね、これ見たことあるだろうな、この角度でとか言う。
はいはいはい、はい。
とエロく見える。
うんうんうん。
ですよね。エロは確かにフィクションなのかもしれない、そう考えるとって思う。
多分ね、僕らのその後藤さんがおっしゃったように、うん、なんかエロをエロと認識できる。で、かつ、これはエロいと共有できることが、エロにつながってるんじゃないかと思ってて、
うん、
だからあのヌード芸術アートとしてヌード写真撮られてたりとか、あのなんていう被写体されたりとか撮ってる方って、はい、結構そのただのエロって見られるのすごく嫌がること多いんですよ、
うん、
でそれって当然だなと思うんですけど僕は、
うん、
だって彼らの想像するエロとその写真家さんや芸術家の想像するその美しさで別に一緒じゃないし、そのこれ美しいでしょって見せられて、うわエロいっすねって言われたらそれは嫌だよって思うんですよ、ね、
うん、うん、
うーん、そうですね、裸だから別にいいじゃんみたいな、エロいことして当然でしょみたいな、その、まあ、概念を押し付けてくる人もいるし、
うん、
なんでしょうね、やっぱヌードとして芸術としてっていうフレームワークに入ってる以上やっぱそれは芸術なんですよねきっと、
うん、
と思う。ただでも、そこをそのエロにもうエロいでしょみたいな感じで消化することもまあ一つ手段かなと思ってて、
うん、
そこは後藤さんにやってほしい。
なるほどね。任せてください。ちょっと考えるところいっぱいありますけどね、うん、そうか、
ぜひやっぱりあの写真家さんが何大切にしてるかっていうことをあの見る側はちゃんと適切に読み取る力っていうのがすごく必要だなと思ってて、
う
で、それを勝手にその、まあ、もちろんその、それを考えた上で、こうでし、こうだったって感想を言うのはいいと思うんですけど、うわ、エロいっすねとか、なんか下品に言っちゃうとか言う人もあったりすると、やっぱりしんどいなと思いますしね。
うん。
うん。
うん。